誰かと誰かのゲーム話。はい、ということで始まりました。誰かと誰かのゲーム話でございます。この番組は私、もちおと、そして。
はい、皆様こんばんみ。私、カステルでお送りいたします。
はい、ということでカステルさん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、ということでですね、今回の配信が、順調にいっていれば年内最後の配信ですね。
はい。そうですね、はい、
なると思います。まあ、ただ収録日ベースでは実はまだなんで、結構先の話ではあるんですが、はい。はい、12月の後半回ということで、今回はカステルさんの方の回になるんですが、
はい。
はい。今回の話題は何でございましょうか？
そうですね。まだ収録ベースは11月なんですが、配信が12月の後半ということなので、まあ、クリスマスのネタにしようかなと思っております。
はい、あ、いいですね。
で、まあ、一般的に、クリスマスと言って思いつくものっていうと、まずやっぱりクリスマスナイツですよね。
まあまあまあ、やっぱりね、はい、セガユーザーとしては
まあまあまあ、それは世代なのでクリスマスナイツが出てきまして、で、その後何か他にネタがあるかなと思って探してみたところ、はい、
うん
うん、ネオジオミニクリスマスエディション。
いやー、渋いとこ来ましたね。はい、あんなのもよく出てきましたね、はい、それが、
は
い。
実はこれ、今、単身赴任先のヤマダ電機で、まだ、いまだにですね、ショーケースに飾っておりまして。
え、それ定価？
定価です。
いや、もしかしたら値上がるかもしれないから、抑えてもいいかもしれないですよ、それ。
はい。ただやっぱり、普通のネオジオミニの倍の値段するじゃないですか。
倍の値段ですよ。
はい。コントローラー2つついてたり、はいはい、ゲームが8本増えてたりとかは、
そうですよ。
あるんですけど、
はい。
やっぱり、その倍の値、やっぱり、あれですよ、メガドライブミニ2で60本で1万円っていうのをしちゃってるとですね。
まあ、まあ、
ね。いくら筐体の形をしてるからといって、はい、やっぱり48本で2万8000円でしたっけ？
はい。
はい。
3万近くします
からね。さすがに手が出ないですね。
いやーね、ちょっとね、はい、メガドラビニがある意味おかしいんですけどね。
おかしいですよね、メガドラビニ2は特に。
そうそう、コストパフォーマンス高すぎちゃうんで、
はい、
あれを、まあ、ちょっとね、ネオジオミニには申し訳ないけど、うん、うん、まあ、一応ほら、あれ、モニターついてるじゃないですか。
はい、
ネオジオミニは一応ね。
はい、
まあ、ちっちゃいけど、実際シューティングとかでかなりきついんですけど、あのサイズと。はい、ね、まあ、でも、ちょっと高いかな。
はい。
じゃあ今回はじゃあ、はい、クリスマスエディションの話します。
そういう話もありましたが、最終的にはですね、やはりカステルさんのクリスマ、ゲーム紹介というとアナログゲームがメインになりますので、今回はクリスマスの、を題材にしたですね、カードゲームの紹介をしたいと思います。
お、はい、
はい、
そうですか。クリスマスをテーマにしたカードゲーム。
はい。
パッと思いつかないな、自分は。
はい。はい、カードゲームのですね、商品名がまず、クリスマスの12日というですね。
クリスマスの12日。
はい。12 Day of Christmas というですね。まあ、海外の、カードゲームになります。
なるほど。
はい。こちらはですね、番号のついたカードをですね、手持ちのカードを捨てていきながら、
うん、
最終的に亡くなった人が、そのクリスマスカード、プレゼントの書いてあるカードをもらえると。
おー、はいはい。
で、その、カードをなくすのをですね、何回か繰り返して、
うん、
最終的にクリスマスプレゼントのカードを一番多く手に入れた人が勝ちというようなカードゲームになっております。
あ、なるほど。意外とシンプル。
はい、そうですね。カードプレイ自体にはですね、特に、日本語化されてるアイテムではないんですけれども、
うんうん、
まあ、日本語化するほどの難しいルールでもないという、カードゲームになります。
なるほど。うん、
はい。こちらですね、実はカードの構成が実に、面白くなってまして、
はい。
1から12のカードがあります。
はい。
で、1のカードは1枚。
はい。
2のカードは2枚。
あれ？
3のカードは3枚ということで、12のカード、はい、そのまま行って、12のカードが12枚あるんですね。
あれ？数字が大きいカードが、
はい。
一番多いってことなんですね。
はい。はい、うん、そして、実際プレイするときは、カードの強さは、数字が小さい方が強いという形になります。
ああ、なるほど。1が一番強いんだ。
は
い、
そうです、
うん。
なので、まあ、プレイのやり方はですね、まずこちらの、1から12のカードを、シャッフルして、配っていきますけれども、
うん、
まあ、カードの枚数が多くてですね、ちなみにプレイ人数は1から、2からじゃないですね。一応、推奨人数は3から8名という形になっています。
3、2じゃないんだ。3から8ね。はい。
はい、で、配るのは1人12枚配ります。
随分配るんですね。
はい。そして、一応ですね、ルールとしては、まず一番最初の人ですね、リードの人が、カードを1枚、出して、その出したルールに従って、うん、次の人が、それを、その数字よりも低いカードを出していくっていう形になります。
おー、なるほどね。
一番低い数字を出した人が、次のリーダーになって、またカードを回していくっていう形になります。
なるほど、なるほど。
はい。で、カードの出し方なんですけれども、実はやり方が、3通りあります。
はい。
一つは、1枚だけ出すという。
まあ、一番シンプル。
はい。10を出すとか8を出すとかっていう形ですね。
はい。
続いてのルールとしては、連番で出す。
連番 ?4、はい、5とかそういうこと
?4、5、6とか3枚以上。
あ、3枚以上なんだ。
はい。
あー、なるほど。
連番を出すという形になります。
じゃあ、まあ、あれだね。10、11、12とかそういうのだったらいいってことですか、
はい、すいません。ここは、2枚でも大丈夫ですね。連番で出すという形になります。
あ、そうかそうか。11、12とか、
はい、
10、11とか、そういう感じでも大丈夫。
はい。
はい。
はい。そして、その連番になった場合というのは、例えば10、11だった場合は、
うん、
それよりも低い数字の連番で出すと。
あー。
はい。
ちなみに、例えばの話です。
はい。
10、11で出した。
はい。
そしたら次の人が出すときは、9、10はセーフ？
ダメ？ 9、10 は、
ね、
出したとき、10、11で出したときは、9、10はセーフになります。
あ、9、10はセーフなんだ。
はい。
あ、なるほど。ほら、はい、10が重なっちゃうから。最初
に出した人の一番小さな数字。
うん。
そこが影響してくるので。
ああ、なるほど。
はい。
じゃあ、9、10だったら OK なんですね。
はい。
あ、なるほど。
はい。そしてもう一つのルールとしては、同じカードを複数出すと。ダブル、トリプル。はい。
はいはいはい、はい。
4枚、5枚と。はい。
うん、うん。これ結構、12とかだったら、12が一番枚数多いって言ってましたもんね。
はい。
じゃあ、その、もういっぱいある12をまとめて出しちゃおうみたいなことができるってことですね。
はい、できます。
はい。
そして、出せない場合、もしくは出したくない場合というのはパスができます。
おお。
はい。
これ、パスは何回とか決まってるんですか？
決まってないですね。
あ、
一応、それぞれ順繰りにカードを出していって、誰かのカードがなくなった段階でその第一セットのゲームが終了するので。
ああ、そっかそっか。
はい。
じゃあ
終了してもう一回、はい、12枚配ってやり直すっていう形になりますので。
そうか。じゃあ別に、パスの回数うんぬんとかじゃないんだ、はいはい。
そうです。
でも、そう考えると、あんまりパスって、いっぱいパスパスなんてやってると、はい、まあもちろん上がれなくなっちゃうし、
はい。そうですね。手元のカードが、例えば、3、4、5、って持ってるからこれ連番で出したいなと思ってても前に出す人が連番で出してくれない限りはそれが自分の手元で死んでるわけじゃないですか。
じゃあこれはもう連番で考えてたけど、じゃあ逆にもうシングルでもバラして使うしかないとか、なんかそういうところをこうゲームの流れを見てこう判断してどこでこうカードを出していくかっていうのがこう駆け引きになるんですね。
はい。そしてこのカードのゲームの中でですね、非常に、雑というかですね、自由にできるルールが実はありまして、
はい。
例えばさっき言った、連番で出す、もしくは、複数で出すって言ったものは、はい、
うん、
あくまでその、連番複数っていうルールだけが優先され、適用されるんですね。
はい。
なので、例えばリーダーの人が、8を3枚出しましたよと。
はいはい。
そうすると、連番ルールに、連番で今度は次は出さなきゃ、出すので、
はい。
8よりちっちゃい、8、8が含まれる8以下ですね。8以下のカードの連番が次の人は出さなきゃいけない形になるんですね。
うん、そうですね。はい。はい、
なので、8、3枚出した後は、次じゃあ7を3枚出さなきゃいけないかっていうと、
うん。
3枚出す必要はないんですよ。
ああ。
あくまで複数っていうのが、適用ルールのだけなので。
2枚でもいいんだ。はい。
6を2枚でもいいですし、例えば5を4枚出す。
おー。
はい。最初に出した数よりも多くても少なくても、もちろん同じでも大丈夫っていう形になります。
へー、はい、それがちょっと面白いですね。
はい。なので、例えば3を1枚と4を3枚と、
うん、うん。
5を3枚持ってる場合とか、例えばあるとすると、
うん、うん。
はい。3、4、5っていう作り方でもいいですし、
うん、
4、3枚使って3、 3のシングルと5のトリプルっていう作り、残し方でもいいですし、みたいな形でですね。
そこで幅ができるんでね、なんかさっきまでずっと聞いてて、なんか大富豪みたいだななんて思ってたけど、はいはい、大富豪、ね、トランプの大富豪のルールと決定的に違うのが、そこのところなんですね、
はい。そうなんですよ。なので、連番についても、例えばさっき言ったように、リーダーの人が、12、11を出したよと。
うん、うん。
そしたら今度は、11、10の2枚だけっていうわけではなく、11、19、8とかっていっぺんに出してもいいですし。はい。
まあ、とにかくやっぱ手持ちのカードを早くなくすっていうね、はい、もう目標があるわけだから、
はい。
いけるって思ったら、そういうふうに一気にバーンって出してっていうこともできるってことなんですね。はい。
そしてですね、そう考えると、
うん。
最後のクリアの仕方っていうのは、例えば大富豪で、ですね、荷上がりは禁止されてるので、
ああ、はいはいはい、ありますね。
みたいな形で、ある程度最後に、この1枚だけ残したら連番でポンポンポンって出すとクリアできるみたいなものってあるじゃないですか。
ああ、ありますね、ありますね。はい、これ、こう、やっぱりこう、最後の爪のところでね、
はい、
こう、駆け引きの中で、これとこれとこれをこう、
はい、こう出して、流して、自分がリーダーになって最後の1枚出して上がるみたいな、
はいはいはい、
ものがあると思うん
です
けども。
定番ですね、それね。
はい。
うん。
はい。このカードの場合ですね、実は最後の1枚を出したときは、勝ち上がりをしなきゃいけないっていう特殊ルールがあるんですね。
勝ち、あ、自分が出して終わりじゃダメなんだ。必ず、他の人が出してるやつの、そこに自分のパイをポーンと乗せて勝ち上がりにしなきゃいけないんだ。
そうです。あくまで全員が出したカードの中で勝敗が決まるんですね。
おー。
大富豪とかと違って。
はい。
はい。なので5人最後、例えば5人全員が、残り最後の1枚持ってましたよと。
うん、うん。
言ったときに、全員で1枚ずつ出しますよと。
はい。
そうした場合に、全員が出した後で、どの数字が一番小さいかっていうのが見て判定する形になります。
ああ、これ、そっか、じゃあ、結構難しいっすね、上がるの。
はい。なので、もちろん、最後の数字、数字がちっちゃい方が強いので、
うん。
例えば、1とか2とかっていうのを最後に持っておきた方が、上がりはもちろん強いんですけれども、
うん。
ただ、その最後の1枚になるまでの道筋っていうのを自分の手の中で作り上げないといけないんですね。
うん。うん、
で、もしくは、最後の1枚、じゃあ自分が最後の1枚になりましたよと。
うん。
で、なおか数字も1ですよと。
うん。
だからこれも数字の1出せば必ず勝てるよってなったとしても、リーダーの人がペアを出すとか、2枚で出すとか、連番で出すとかってされたら出せないんですね。
ああ、なるほどね。はい。そうです。うん。
なので他の人は例えば連番2枚で上がろうと目論んでる人もいるかもしれないですし、
うん。
ペアとか3枚でいっぺんに上がろうとするっていう人もいるかもしれないですしっていう、
ああ、だから、最後に上がるのが必ず1枚とは限らないっていうところもあるし、はい、なおかつ、自分がリーダーになって最後1枚だけポンと出して、はい、上がりができないっていうルールになってるから、
はい、
これ、だから最後の、上がるときにどうするかっていうのを、はい、もう、それこそ最初に手持ちに12枚、でしたよね、確かね、
はい。
12枚が配られて、じゃあ自分、今回のカードって何が来てるだろうって、バッて見たときに、
はい、
その時点で結構、ある程度、そのゲームの流れを、組み立てといて、あとは少しアドリブをしながら、
はい、
自分の勝ち筋に向かっていくっていうゲームなんですね、じゃあ。
はい。
はあ、これ、結構難しいですね。
はい。そしてさっき言ったように、例えば最後の1枚で勝ち上がりをしなきゃいけないんですけれども、
うん、
勝ち上がりができなかった場合ですね。
あ、そうですよ。それ、
はい、例えば残り、はい、私がカードの5を持ってますよと。残り1枚、はい、5を持ってますよと。
はい。
で、運よく最後の1枚を出せるような形で、リーダーの人が1枚で手札を、捨ててきましたよと。
おー、ラッキーラッキー。
はい。で、ちょうどその人が、手札が11でしたと。
お、
よしよし、これで5を出せば、上がれるぞと思ったときに、
うん、
例えば11をやりましたよと、
うん、
で私が5を出しましたよと、
うん、
そしたら次の人が3を出しましたと、
あ、やばいじゃないですか。
はい。そうすると、その3の人の方が勝ちなので、
うん。
3の人がリーダーになるんですけれども、
はい。
そうなった場合は、その自分が持ってた5を手元に戻さないといけないんですね。
うわ、もうバレちゃってるじゃないですか。
そうなんですよ。はい。
うわー、カード最後、あの人、カード最後5だったよねー、はい、みたいになっちゃうと。
はい。
っていうことは、みたいな話になっちゃうじゃないですか。はい、
そうです。
いや、きっつ。
はい。なので、そういうことを考えると、実は連番で2枚、3枚とかって持っていると、連番で、うん、上がるっていうのは上がりやすかったりもするんですね。
まあ、そうですね。そう考えると。はい、うん、はい。
連番は連番自体を持ってるパターンっていうのが意外と多くなかったりもしますし、なおかつそれが小さい数字の連番だったりすると、うん、勝ち上がりにできる率っていうのはかなり高くなるんですけれども。
それはまあ、最初にそのカードがね、はい、どう来るか。ね、
はい、
最初にね、カセルさんが言ったように、数字が1、2、3って、それがそれまま枚数ですもんね。
はい。
1は1枚しかないし、2は2枚しかないし、3は3枚しかないしっていうことで、やっぱりこう小さい数字の連番を作りたいけど、そっちの方のカードはやっぱり少ないわけですから。
はい。
で、まあ、こう、どんどん出していく中で、やっぱこう、あ、今あのカード何枚出てるから残り何枚だろうなとか、そういうのもちゃんとチェックしていかないといけないんですね、はい、じゃあこれ。
そうですね。で、なおかつさっき言ったように、自分が連番で持ってて、リーダーの人が連番で出してくれれば、この連番出して一気に上がれるぞって思っても、いざじゃあリーダーの人が連番で出してくれるかって言って出してくれない時もあるんですね。
うん。
そうすると、はい。そうすると、その連番を崩して1枚ずつ出すか、またはパスして、連番をホールドしとくままにするのかっていうところの、やきもき感っていうのも出てくるんですけれども、
うん。
あんまりうかつに、その、2枚、3枚持ってる状態で、パスばっかりすると、
ああ、それは。
誘われるんですよ。
それは、怪しいね、はい。あれ、3枚持ってるのに、さっきからずっとパスしてるよね、みたいに、はい、またそういう話になっちゃうんですね。
そうです。
ああ、これ結構難しいな、
はい。そういうのが相手に見透かされたりすると、あいつ連番持ってるだろうから、もう連番で出したら上がられちゃうんで、
うん、うん。
連番は使わず、シングルだけで出すようにしよう、みたいな形が考えられたりして、
うんうんうん、
自分は減らせないのに他の人だけ減っていくっていうことが出てくることもあるんですね。
ああ、なるほど。
はい。
うん。で、しかもね、さっきね、カッセルさんが言ったように、連番は必ずしも、ね、例えばリーダーが3枚出したからって次の人は必ず3枚とは限らないんですもんね。
はい。そうです。
ですよね。だから、その、まあ、最初のね、もちろん手も、手の札が12枚とか、まあ10枚ぐらいとか、まあその頃はまだそこまでじゃないとは思うけど、最後の残り手札が4枚、3枚とかそれぐらいになってきた頃からはもう、かなり警戒もするし、
はい、
その中で自分は逆にどうやって勝とうかっていう、こう相手のと、あとカードね、どういうのが出て、で、あと強いカードが何が残ってるなとか、あ、そういえばもう1はさっき使われて、2をもう2枚もう全部使ってってから、じゃあ今この時点での一番の強いのは3だなとか、なんかそういうのも考えてくる。
はい。
ああ、いやいやいやいや、これまた。
はい。なので雑にカードを消しながらも、捨てながらも、実は頭で少し考えないと、うまく勝てないよと。
ですね。
はい。で、実際さっき言ったように、これ、手札がなくなった人が出たら、そこで1セット終了になりまして、
はい。
プレゼントの書かれたカードを1枚ゲットすると。
はい。
で、一番最初に言った、クリスマスの12日っていう、ゲームタイトルの通り、はい、そのプレゼントカードは12枚あるんですね。
結構多いですよね。
はい。なので、プレイとしては、12セットやるような形になります。
12セットって、はい、あ、でもそうか、あれか、慣れてくるとだんだん1セットの時間がそんな長くないのかな？
はい。そうですね。で、もしくはですね、ショートゲームで遊ぶ場合については、最初から1枚ずつプレゼントカードを持った状態にして、そこからプレイを始めるっていうこともできます。
ああ、なるほど。
はい。で、実はですね、はい、この、 ゼロ枚にした人がプレゼントカードを手に入れられるって言ったんですけれども、
はい。
それプラス、実はですね、その時点でカードが一番多く持ってた人。
はい。
その人からもプレゼントカードを奪うことができるんですよ。
おーっと、もうこれあれじゃないですか。昔で言うとこのハンターチャンスじゃないですか。
はい、
そうです。チロリロ、チロリロリロリロって。
はい。なのでさっき言ったように、その、連番でいっぺんに出せるように人へ置くと、勝ち上がりがすぐできるっていうのはあるんですけれども、うまくそのリーダーの人が連番で出してくれない限りは、そのカードっていうのは捨てることができずに、手札にとして溜め込んでしまうので、他の人が上がった時にですね、自分が一番多くカードを持ってて、カード、あのプレゼントカードを奪われてしまうっていうリスクも同時に持ってるんですね。
なるほど。で、さっきからちょっとね、気になったことがあるんですけど、
はい。
プレゼントカードは、
はい。
なんか、あれですか、こうめくるとなんかプレゼントが書いてある。なんか、それって特典みたいな感じのになってるんですか？
あくまでプレゼントの絵が書いてあるカードっていうだけで、まあ、1枚1点のカードと見ていただければという感じですね。
あ、そのプレゼントに点数はない感じなんですね。
ないですね。
プレゼントは1個、はい、1個1枚なんですね。
はい。
いやいや、もしね、その、そこにプレゼントになんか点数とかあるんだったら、
はい、
いやー、それこそもうハンターチャンスがもうあれ狙うぞみたいな感じになるのかなとか、ちょっと思ったりはしたんですけど、
はい、
そこまでで、
ね、はい。プレゼントのリボンの色が12色あるので、
お、
例えばそれをですね、まあ、ローカルルールみたいな形で、プレゼントの箱も1点から12点、もしくは、1点から6点を2枚ずつみたいな形で、
うーん、
確かに今、もちおさんが言ったように、そのプレゼントにも点数をつけて、
うん、
その、奪い合いの、白熱っていうのをさらに上げるっていうのも面白いかもしれないですね。
うん。まあまあ、それはね、こう、ハウスルール、ローカルルールで、そういうのも、まあ一応味付けとしてはできるっていう形ですね。
はい。
そっかー。いや、いろいろ話聞いてましたけど、
はい。
結構白熱ですね、これね。
そうですね。基本的なルールは大富豪の、
うん、
の逆バージョンなんで、革命ですね。
うん、うん、うん。革命は、ね、は
い、
ルール
ですけど。革命大富豪と同じような形で、小さいカードが強くて、カード、手元のカードを捨てていきながら、まあ自分が、リーダーの、になって、そのカードの場の流れをうまく支配しながら、っていうことをやっていくので、うん、まあ、トランプの大富豪、を、たしなんでる日本人の皆さんであれば、それほど迷わずにできるゲームではないかと思っております。
まあ、でも似てるようで、ちょっと駆け引きが違うから、はい、
そうですね、
これは実際に何回かやってみて、ああ、これはっていうのがね、こう、実際に遊んでみるといいかもしれないですよね。
はい。
これ、ちなみにメーカーとか、その辺は。
そうですね。ちょっとメーカーさんがうまく見つからずにですね、実はこちらなんですが、はい、ちょっと紹介しておきながらですね、アマゾンでも今在庫切れでして、
ほう。
なかなかですね、今こちらが、どこで売ってますっていうのがちょっと紹介できなくて申し訳ないっていう感じなんですね。
輸入物なんですかね、はい、じゃあ。
そうです。
はい。
実際は、本体価格はだいたい2000円ぐらいなんですけれども。
あ、まあまあ、カードゲームとしては。
はい。うん、サイトとかの、お店ではだいたい1400円、1500円ぐらいで、値段設定がされているような感じでしたね。
なるほど。
はい。
まあ、まあまあね、こう、カードゲームとして考えれば、まあね、お手頃な、ね。まあでも、輸入物としては安い方なのかな。
はい。
ね。まあ、もし興味がありましたら、まずはちょっとネットで一回調べていただいて、
はい。
ね、どこにあるか。
そうですね。
トイザラスとかであんのかな、どうなのかな。
です。トイザラスではちょっと今日は見てきたんですけど、やっぱりなかったですね。
おっと、これちょっとトイザラスでないとちょっとハードルが上がりますな。
はい。
え、
どこ？あとはひょっとしたらビレバンとかそういうところで探したら出てくるかもしれないですね。ビレバン、ドンキホーテとかも最近カードゲームが。多く並んでますので。
ですね、確かにね。はい、なんかこう、まあ、昨今のこう、ブームに乗っかって、普段なんか取り扱わないようなところもだいぶね、置いてあって、で、そういうところってまた、こう、意外と輸入物とかあったりするんですよね。こう、ビレッジヴァンガードもそうだし、はい、ドンキも、大手もそうだし、ね。 ちょっとそういうのも探してみるのもいいかなというところですよね。
はい。
はい。まあ、ちょっと通販で見つからないのはちょっとあれですが、ね、なんかの折に、こう、あ、そういえば、こんな話してたな、パッ、あ、なんかあるじゃんって。これパッケージの絵とかって、
はい。
なんか目印になりそうなのあります？
パッケージの絵はですね、まあ、日本語ではない、海外製品なので、本当にクリスマスリースの絵とですね、英語で、12 days of Christmas というふうに書かれたイラストが書いてありますね。
は
い、
なるほど。
はい。
ね、はい。じゃあ、ちょっとね、興味のある方は、カードゲームショップとかでね、見ていただくのがいいかなと思います。それに、あと輸入物をね、
はい、
取り扱ってるようなお店をちょっと探していただくと。ね、はい。まあ、でも、ああいうお店はね、ちょっとある意味危険で、全然知らないのがっていうの、うん、なんだこれはみたいな感じで結構面白そうなのいっぱいね、見つけちゃったりとかもするんですけど。ね、
はい。
まあ、この時期、まあ、これ別にクリスマスとは言ってますけどね、こう年中遊んでもいいような、ね、はい、感じですね。そのすごいなんか、はい、クリスマスクリスマスしてるわけではなくて、ね、いつでも遊べるようなカードゲームという感じでございますね。はい。はい、いやー、ちょっと今度私もお店行ったらちょっと見てみたいと思います。
はい。
はい。さあ、以上でございますかね。
はい。
はい。さあ、それではですね、気がつけば、もう今回の配信で今年最後、かな、
はい。
で、大丈夫ですよね。特になんかあります、
はい、
なんか。
今のところはないですね。
ないです。ちょっと、ね、はい、ちょっと、ね、思いつかなくてね。ごめんなさい。何も、ね、ないですけど。ね。はい。今年1年ね、なんだかんだで続きましたね。この番組も。ね。そしてまた来年以降も、とりあえず、はい、これまでと同じような感じでやっていくということで、カステルさんよろしいですかね。
はい、お願いします。
はい。で、ちなみに、一回、アップしますと、アクセス数は250ぐらいでずっと安定して、
はい。
はい、それぐらいの方に毎回聞いていただけてると思うとありがたいことでございます。
はい。
ね。はい。そして、また来年以降もお付き合いのほどよろしくお願いいたします。はい。
はい、
ということで、ね。最後にカステルさんの方から何か一言ありますか？は
い、そうですね。引き続き、まだまだ番組というか配信は、続けていきますので、引き続きよろしくお願いいたします。
はい。まあ、よっぽどのことない限り、今のところ辞めるという話は全く出てないので、
はい。
ね、はい。まあ、これまで通りということで、ね、行きたいと思います。はい。さあ、じゃあ、それでは、もう今回も気がつけば、もうすぐ30分ぐらいになりますので、来年も、このスタイル、ね、月2回配信、そして、1回がだいたい30分程度、というところで、他の番組の合間になどにね、聞いていただければいいかなと思います。正直、配信してる私も、カステルさんも、そんなに、こうね、肩肘張らずに、こう気軽にね、聞いていただければいいかなというふうに思っておりますので、
はい。
ね、今後ともよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、ということで、ここまでのお相手は私、もちょと。
はい、私、カステルでお送りいたしました。
はい、ということで、まあ、いつもでしたらね、また次回お楽しみにということになるんですが、ね、
はい、
まあ、今年1年ありがとうございました。
はい。
そして、来年もよろしくお願いいたします。ということで。
はい、お願いします。
はい。ということで、それではですね、良いお年をと。
はい。
ですね。はい。したいと思います。来年も皆様ね、とってね、いい年でありますように。それではまた。
はい。
良いお年を。
誰かと誰かのゲーム話では、皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターのハッシュタグ、誰々ゲーム話でつぶやいてください。番組内で紹介させていただきます。また、メールでのお便りも募集しています。m, o, c, h, i, o, g, a, m, e, d, a, i, s, u, k, i, d, x@yahoo.co.jp もちよゲーム大好き DX@yahoo.co.jp となります。